Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 7, verses 31 to 32.
ルカの福音書7章31、32節を開けてください。
Jesus went on to say, To what then can I compare the people of this generation? What are they like?
では、この時代の人々は何に例えたらよいでしょう？何に似ているでしょう？
They are like children sitting in the marketplace and calling out to each other. We played the pipe for you.And you did not dance. We sang a dirge, and you did not cry.
市場に座って互いに呼びかけながらこう言っている子どもたちに似ています。笛を吹いてやっても君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってやっても泣かなかった。
Title of today's message is Who are the foolish generation?
今日のメッセージのタイトルは愚かな時代のものとは誰たちのことなのか愚かな時代のものとは誰たちのことなのか
Once again, we are looking at what Jesus said about John the Baptist and how it relates to our lives.
今日はまたイエスが洗礼者ヨハネについて語ったことと、それがどう私たちに関係があるのかを見ていくことになります。
As it says in John chapter 2, verses 24 to 25, Jesus knows.What we really believe in, regardless of what we say.
ヨハネの福音書2章24、25節にあるように、イエスは私たちが口でどんなことを言おうと、心の中に何が秘められているかを知っておられます。
From Jesus' understanding of all people, he speaks, and it is a harsh assessment of us.
そして、すべての人の心の中を知った上で語られているイエスのこの箇所の言葉は厳しく人を評価するものです。
Jesus loves us so much that he doesn't hold back the truth about who we really are.
イエスは私たちをとても愛しておられます。でも私たちがどんなものであるのかという真実を隠すことはされないのです。
And the reason he doesn't hold back is he wants us to turn and be saved.
なぜなら、イエスは私たちが神に立ち返り、救われてほしいからです。
We are all born sinners, and if we remain in the sinful nature, we face eternal separation from God.
人は罪を持って生まれます。そしてその罪深い性質の中にとどまれば、神との永遠の断絶を味わいます。
Jesus wants us to turn from our sins and be saved.
イエスは私たちみんなに方向転換して救われてほしいのです。
We need to listen to him and obey him, even if it is hard for us to hear.
ですから、私たちはたとえ辛くてもイエスの言われることに耳を聞き従う必要があるのです。
Today we are going to be looking at who are the foolish generation.
今日は愚かな時代の者たちとは誰たちを指すのかを見ていきます。
We need to consider these things carefully.
私たちはこのことについてしっかり考えてみる必要があります。
Are we being foolish in the way we live?
この私たちも愚かな生き方をしているのでしょうか?
If so, we need to change.
もしそうなら変える必要があります。
The good news is that Jesus has provided us with the Holy Spirit who can change us.
そして良い知らせがあり、それは生き方を変え、私たちの生き方を変えてくれる聖霊をイエスが与えてくださるという知らせです。
It's not our own effort that causes real change. Rather, it is letting go of the need to control things and allowing the Holy Spirit to change us.
いくら自分で努力しても真から変われません。ですから、自分がコントロールしようという思いを手放して、自分がコントロールしなければという思いを手放して、聖霊に自分を変えてもらうことを受け入れるのです。
So let's now examine three attributes of the foolish generation.
では、愚かな時代の者たちということについて3つの特質を調べていきましょう。
The first answer to who are the foolish generation is that they are many people.
一つ目です。愚かな時代の者たち。多くの愚かな人間は多くいる。愚かな時代の者たちとは、その特質一つ目です。多くの愚かな人間がいる。
Verse 31 says, Jesus went on to say, To what then can I compare the people of this generation? What are they like?
今日の御言葉31節に、ではこの時代の人々は何に例えたらよいでしょう、何に似ているでしょうとあります。
The phrase the people of this generation when placed in the context of where and when Jesus is saying it literally refers to the Jewish people of Jesus' time on earth.
この時代の人々というイエスの言葉ですが、これはイエスのおられた時と場所を言っています。イエスが地上におられた時代のユダヤ人たちを指しています。ユダヤ人たちのことを言っています。
However, as with everything in the Bible, there is a lesson for all of us in what Jesus is saying.
ですが、聖書のすべてがそうであるように、イエスの言われることは、私たちすべてのものへの教えでもあります。
I think what Jesus wants us to get from this is that not only were there a lot of Jewish people in his time who were foolish,But rather, in every generation, there are many who are foolish.
ですから、イエスがここで私たちに知ってほしいこととは、当時のたくさんのユダヤ人が愚かであったというだけではなく、あらゆる時代において、あらゆる時代において、愚かな人間が多くいるということです。
Just as we can make judgments about the Pharisees without seeing our own hypocrisy, we also can look at the mistakes of the common people of Jesus' time on earth that they were making and think that we are more enlightened, but in reality we are not.
その愚かさとは、ちょうど私たちも自分の偽善には目を向けず、自分の偽善には目を向けず、パリサイ人たち、立法的な人たちを裁いてしまうようなものです。私たちはつい自分はイエスがおられた頃の人たちよりも、イエスがおられた頃の人たちの間違いを見ては、自分は彼らよりも悟りがあると勘違いしたりするのです。でも実のところ私たちが彼らよりも悟りがあるわけではないんです。
Sure, our culture might be different today, and we have more advanced technology than those days. But at heart, even in this generation, there are many fools who don't follow God's ways.
確かに文化は違います。今は科学技術も相当進んでいます。でも今の時代の人々の心には神の道をフォローしない愚かさが愚かな心を持つ人がたくさんいるのです。
Matthew 7, verses 13 to 15.
そのことをマタイの福音書で見ます。マタイの福音書7章、13から15節です。マタイの福音書7章、13から15節です。
Enter through the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it.
狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そして、そこから入っていく者が多いのです。
But small is the gate and narrow is the road that leads to life, and only a few find it.
命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す者は稀です。
Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves.
偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。
It might seem so unfair to us.That many are going the wrong way. That is, unless we think about why is this so.
今の御言葉にある多くの人が間違った道を行ってしまうというのは、その根拠を考えなかったら厳しすぎるように取れます。
It's because we are all born in the sinful nature and are blind to the ways of God.
でもなぜそうなのかというと、人というのは皆罪深い性質を持って生まれて、神の道が見えないからです。
And that sinful nature affects the whole world system that we are living in.
その罪深い性質が私たちの生きる世界の制度に影響を及ぼしていくんです。
The culture, the mythology, the worldly wisdom that we are told by others mostly comes out of the sinful nature.
人から伝えられる文化や神話やこの世の知恵は人の持つ罪の性質、人間が持つ罪の性質、それを持って出てくるからです。
And the false prophets, they might look good and holy to those people in the sinful nature, but they only fool you that you are on the right track when you are on the wrong one.
そして、偽物の預言者は見かけは良いかもしれません。でも、罪の中を生きている人たちには清く見えたりもします。あ、また、罪の中を生きている人たちには清く見えたりもします。でも、この偽預言者たちは、人が間違った道にいるのに、正しい道にいると嘘をつきます。
So often they are the blind leading the blind.
つまり、盲人が盲人に案内されるということは実によくあることです。
They shout out, peace, comfort, prosperity, but they never tell you to truly change your ways.
偽預言者たちは平和と慰めと繁栄を叫びます。でもあなたに道を変えよとは言わないのです。
The true prophets who follow God will love people enough to warn them of the danger that they are in and show them that they need Jesus to turn their lives around.
神をフォローしている本物の預言者は、人々が危険な状態の中にいることを警告してあげるだけの愛があります。そして人生をイエスの方へと向きを変えることの必要性を示します。
No matter how good you might be in your own efforts, it will not save you.
自分の努力によってどれだけ頑張って良い状態にしても、あなたは救われません。
Only Jesus can save you. He is the narrow gate.
イエスだけがあなたを救えるのです。イエスだけなのです。ここにあった、御言葉にあった狭い門とは、実はイエスのことなんです。
Come to Jesus and enter into life today.
このイエスにつながり、今日、命の中へと入っていってください。
アーメン。
アーメン。
The second answer to who are the foolish generation is they are immature people.
二つ目です。愚かな時代の者たちの特質二つ目。人が未熟である。人が未熟である。
The first part of verse 32 says, They are like children sitting in the marketplace and calling out to each other.
今日の御言葉32節に、市場に座って互いに呼びかけながらこう言っている子供たちに似ていますとあります。
It's true that in terms of faith we should be childlike, but in terms of taking the things of God seriously, we should not be childish.
信仰の点から言えば、私たちは子供のようであるべきなのは真実です。でも、神のことを真剣に取り扱っていくという点では、私たちは子供のようであってはならないんです。
The type of comparison Jesus is verbally drawing here is comparing people with uneducated children who hang out at the markets all day.
この御言葉の箇所でイエスは人々を一日中市場を徘徊している、していた教育を受けていない子供に、子供たちに例えています。
And it's a tough life for them as they learn survival skills by trial and error.
このような子供たちは試練と失敗を重ねてサバイバルしていく手腕を学ぶという大変な人生を送る子供たちです。
What Jesus is saying is that in a spiritual sense, most people's maturity is comparable with these kinds of children.
イエスがここで言いたいのは、多くの人の霊的な成熟度というものが、このような、まさにこのような子供たちとのようだということなんです。
When it comes to spiritual things, the majority of the people are immature.
霊的な面で大多数の人間が未熟だというのです。
Let's turn to Ephesians 4, verses 11 to 14.
では、エペソ人への手紙4章11節から14節を見ます。エペソ人への手紙4章11から14節です。
So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers.
こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。
To equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up.
それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせキリストの体を立て上げるためであり
Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ.
ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。
Then we'll no longer be infants, tossed back and forth by the waves, blown here and there by the wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming.
それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもて遊ばれたりすることがなく、
If we truly want to understand spiritual things and we want to live to be effective ministers towards others, then we must seek spiritual maturity.
あなたが霊的なことをより理解し、そして人にも効果的に仕えていきたいのなら、まず自分が霊的に成熟することを求めなければなりません。
Spiritual maturity only comes when it is sourced from Christ.
霊的な成熟の源はイエスです。
All of the world's spiritual teachings will only keep us confused and tossed about.
源の違うこの世の霊的な教えの全部が、それは私たちを困惑させ、徘徊させ続けていくものです。
Jesus has placed mature people, those who walk closely with him, in positions to help others in the church grow into maturity.
イエスは教会にイエスを知る成熟した人を置きます。そして人々が成熟していけるのを助けていけるようにされています。
If we want to grow, then we can learn from his people who are more mature than us.
自分が成長するためには、自分よりも成熟しているから、成熟している人から学ぶのです。
He has also given us his word so that we can check everything we hear from others to see if it is godly advice or not.
またイエスは、御言葉を私たちに与え、人から聞いたことが、神の意にかなうアドバイスであるかどうか、すべてチェックできるようにしてくださっています。
It is time for us to leave behind childish things and start growing towards maturity.
子供っぽい生き方から抜け出し、成熟へ向かって成長していきましょう。
Amen.
Amen.
Thirdly, the third answer we have to who are the foolish generation is they are ignorant people.
三つ目、愚かな時代な者たちの特質です。それは人々が無知である。
The second part of verse 32 says, We played the pipe for you, and you did not dance. We sang a dirge, and you did not cry.
今日の御言葉32節に、笛を吹いてやっても君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってやっても泣かなかったとあります。
What are they ignorant of?
何について人が無知なのでしょう。
The real importance of spiritual things.
それは霊的なことの重要性についてです。
They don't take spiritual things seriously enough.
彼らは霊的なことに対し真剣になれないのです。
And they make a joke out of most of the serious things of life, like it's all one big game.
人々は人生の中で最も重要なことを一つの大きなゲームのように見て取るのです。
They'd rather entertain and be entertained than to learn anything really important.
人々はこの大事なことを学ぶよりも自分が楽しんだり楽しませてやったりすることに重きを置くのです。
They can sing happily and they can put on emotions and cry, but deep down nothing's changing in their hearts.
人々は楽しく歌ったり心を動かされて泣いたりしても、その心の奥底には 何の変化もないのです。
We can sing joyful worship songs. We can sing songs which bring us to tears. But do we really mean what we are singing from the bottom of our hearts?
この私たちも喜んで賛美して歌を歌います。また涙して賛美します。でもそれは本当に心の奥底を表しているでしょうか。
Are we coming to church to be changed or just to be entertained?
自分は自分の心が変わるように教会に来ているでしょうか。それとも時間を楽しむために来ているでしょうか。
Let's turn for our last Bible reading today to Corinthians 3 verses 15 to 17. Colossians 3 verses 15 to 17.
では最後の御言葉を見ます。コロサイ人への手紙3章15節から17節です。
Let the peace of God rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace and be thankful.
キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。
Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts.
キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。
And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of our Lord Jesus Christ, giving thanks to God the Father through Him.
あなた方のすることは言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。
The passage we've just read teaches us about the true heart of worship.
今の御言葉は心からの交わりについて教えるものです。
What do we notice?
心からの賛美について教えるものです。
What?
どんなことに気づきますか。
Firstly, that worship is a way in which we lift each other up. That is, teach andadmonish, correct each other in wisdom.
まず賛美とはお互いを高める道の一つです。知恵を尽くして互いに教え、互いに戒めるものだということです。
And note that it says wisdom, which is the opposite of foolishness.
知恵という言葉を目に留めてください。知恵とは愚かさの反対の言葉です。
So firstly, let's think about Is our worship wise?
私たちの賛美礼拝には知恵がありますか?
Secondly, each verse shows us the motivation of worship.
今読んだ御言葉のそれぞれの節には、賛美礼拝する動機ということが示されています。
In verse 15, the words "be thankful" are there.
15節には感謝の心を持つ人とあり。
In verse 16, there are the words "with gratitude."
16節には感謝にあふれてとあり。
And in verse 17, we can find "giving thanks."
17節には感謝しなさいとあります。
So another aspect of true worship is that it must be motivated by thankfulness to God for what He has done.
ですから、真の賛美のもう一つの特質とは、神が自分にしてくださったことに心から感謝してのものでなければならないということです。神が自分にしてくださったことに心から感謝してのものでなければならないということです。
We can only be truly thankful if we realize the measure of grace that He has given us.
神が自分に与えてくださっている恵みの大きさ、それを悟って初めて私たちは真実感謝の心を持ちます。
Real worship is not about our entertainment or enjoyment.
本物の賛美とは見せ物でもなく、享楽でもありません。
It's not about singing the styles of music or the songs that we like.
どんなスタイルの音楽を歌うとか、どんな曲を歌うのが好きというようなことではありません。
It's about having the heart to lift up our brothers and sisters in Christ out of the thankfulness to God for the things He has done for us.
本当の賛美とは、キリストが自分にしてくださったことに対する神への感謝の心から心を持ってキリストにある兄弟姉妹の心を高めていくものです。
Let's worship Him in spirit and in truth.
キリストの霊と真実の中で神を賛美していきましょう。
アーメン。
アーメン。